藤沢歴史探訪、今月は木喰鑑賞商人の藤沢周辺の足跡を訪ねるをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは藤沢地名の会の山下さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。藤沢地名の会の山下でございます。今回も木喰鑑賞商人のことをお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
いろんな方たちがこの方はどんな人ということで分からなかったところから山下さんが調べていただき、また山下さんも最初知らなかったという言葉がですね、昨日あったので、あ、山下さんでも知らないことってあるんだなってことをですね思いながら聞いていたんですけれども、さあ1日目もですねお話ししていただいたんですけれども、その今月のテーマになっています木喰鑑賞商人の出生などについてまず教えていただけますか。
はい、わかりました。この木喰鑑賞さんは生まれは淡路島なんです。若い時は船の漕ぎ手などをしてたらしいんですけど、この淡路島に地蔵寺というお寺があります。真言宗のこのお寺に修行に入りまして、ここで30歳の頃得度といいますけど、いわゆるお坊さんになりました。こういう出生があります。
淡路島が出身地だということ でだんだんそうやって具体的にお話をしていただくと、やっぱりちょっとねその人柄もそうですけれども、ちょっと近く気持ち的になってきますけれども、商人になったきっかけなども含めて引き続きご紹介いただけますか。
はい、このお嬢さんになってからですね、その時期はっていうのは文化2年陽暦で1811年の頃になりますけど、その頃お寺を出ましていろいろと修行のために旅をすることになります。淡路島ですから四国88カ所はもちろんですが、全国を巡り歩いたという記録があります。ただこの時はまだ地蔵寺の一お坊さんだったのですけど、おそらく京都に行きまして、それから真言宗のお室派というところに行きまして、また修行をして、そのお室派で鑑賞商人と、いわゆる観光の観に正しいと書いて鑑賞商人と呼ばれるようになったそうです。それが四国とか西国、坂東、秩父というふうに北海道を除いたところを旅して歩いたという記録があります。
本当に全国回った方なんですね。
そうですね、まあ、そういうことでだんだん鑑賞等の優れたお坊さんだっていうのが噂が広まっていったのかもしれませんね。
最初のお話でも一世風靡をしたっていう話もありましたけれども、まあ、本当にこう全国を旅歩いていろんな方たちと交流があった方だとは思うんですけれども、昨日も少し出てきました小田原、そして相模とか、まあ、民間宗教者としても有名だったようなんですけれども、何かこれって山下さん、なんか特別な理由っていうのはあるんでしょうか。
そのように全国を回った鑑賞商人だったのですけど、ある時突然小田原に登場したんですね。で、前回もちょっとお話しましたけど、小田原は当時大久保忠実という領主がいたんですけど、この方の経済的な援助をしていた地元の方が眼病を患っているということで、鑑賞商人に鑑賞等で治せないかと保ったら治ったのですね、あるいは治ったのかもしれませんって、まあ、そういうことで小田原周辺で有名になって、小田原にもお寺がたくさんありますけど、うちに来てくれ、うちに来てくれというような依頼があったそうなんです。その時にその小田原のあるそのお寺で官房といって、政府でも官房長官とか言いますけど、いわゆるお寺のそういうお世話をする人にですね、1年ぐらいそこで居座ったといいますか、お寺の方がお世話になったと、そういう記録も残っております。だからこの方が有名になった発祥のもとは 小田原なんですね。で前回も申しましたけど、小田原っていうのは東海道のちょうど江戸に入る要の場所になりますので、そういった噂がどんどんどんどん江戸に流れていったと。でこの鑑賞商人も小田原のお寺を出た後はやはり江戸に巡っていろいろとやはりね、民衆を良くしようとか舵切りをしようということで東海道筋を登っていったと。でその途中にその茅ヶ崎とか藤沢とか戸塚とか真言宗のお寺を巡り歩いて、そこでまあいろいろとお世話をしたために石碑が残ったということになっていきます。
皆さんに頼られる存在だったようなんですけれども、今回その出生の話、いつその僧になったのかって話がありましたけれども、意外と年齢を重ねてからそのお坊さんになったんだなっていうイメージがあるのと、結構そのこの方について日もそうですけど残っていることも多いですね。
もう小田原に来た頃は60歳ぐらいに、まあ、全国をその巡り会えたら、で一時淡路島にも戻りましたから、おそらく小田原に現れたのはもう60歳の頃だったと思います。
30の時にお坊さんになったという話でしたもんね。
はい、そうですね。まあそれからの全国を巡り歩いたということなんでしょうね。
藤沢にもその碑が残っているというのも、皆さんこう目に触れることができるというのも素晴らしいですし、またその有名だったことが分かる伝承などっていうのは山下さん何か残っておりますか？その今碑もそうですけど、
藤沢でのいろいろなその有名になった逸話っていうのはあまり残ってないんですけど、おそらく有名になっただろうという証拠としては辻堂の宝泉寺などに石碑が残っていると。で実は辻堂の宝泉寺というのは光明真言道成寺という別名がありまして、昔江戸の人たちは江戸から伊勢原の大山お参りして、大山からその光明真言道成道というのを歩いて、今辻堂はすっかり開けてその道もなくなっておりますけど、その宝泉寺に行って光明真言を唱えると。この光明真言というのはオンアボキャベイロシャナウとかそれが続くんですけど、私が四国のお遍路でも必ず最後にこれを唱えるんです。この光明真言を唱えると、今まで自分が悪いことをしたことを全部洗い流してくれると、まことに貴重なお経なんです。で大山参りをした方々はこの宝泉寺で光明真言を唱えて、それから江ノ島に行って遊んで帰ると。これが江戸の人たちの楽しみの一つだった。でそれほどね、宝泉寺というのは有名なお寺なんです。でそういう方々がみんな来るわけですから、当然ながら目次記鑑賞さんも有名になって、江戸にもそういう噂がね流れたのではないかと思います。
この藤沢でもそういった方がこう立ち寄ってくださったというのも、まあ、歴史上すごいなと思いますけれども、また来たというその証拠となるものが残っていたりしますからね。
そうですよ ね。宝泉寺の石碑にはですね、はい、文政2年とありましてね、1819年の記名がちゃんと記録されております。だからその頃なんですね。でこの宝泉寺には他にもですね、やはり目次記僧で目次記再建って、あの最もと友人に賢いと書くんですけど、こういう方の石碑もあります。しかしそれは目次記鑑賞さんが訪れてから20年後ぐらいのお坊さんですから、直接鑑賞さんとは関係ないということです。次がその藤沢本町の聖厳寺ですけど、ここはもう2メーターぐらいのでっかい石碑が祀られております。天下太平国土安全、あってこれは梵字のあっていう意味ですけど、目次記鑑賞というふうに刻まれております。辻堂と同じ、宝泉寺と同じ1819年 に祀られておりますけど、ほとんど同じ時期に法泉寺にも聖厳寺にも訪れたということだと思います。
木にちゃんと刻まれていて、まあ、証拠じゃないですけど残っているということで、ぜひその近くに住んでらっしゃる方はもちろんなんですけど、まあ、市内にねせっかくそういったところがありますし、いいお寺もねありますので、歴史を一緒にこう辿っていっていただきたいなと思います。さあ実はですね、もう一つこの方にまつわる場所もあるということなんですけれども、はい、来週ですね詳しく、
はい、
お寺の話も
まだ富士山の他にございますから、はいはい、他の話もいたします。
はい、はい、来週もですねぜひ皆さん聞き逃しのないようにお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今月は木喰鑑賞上人の藤沢周平の足跡を訪ねるをテーマにお届けしています。来週もこの時間どうぞお楽しみに。今日もご協力いただきましたのは藤沢地名の会の山下さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。